皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言4月号をお届けしたいと思います。いつもこのスタジオに来るときに今日は何を語ろうかということでいろいろ景色などを見ながらも頭の中で組み立ててくるんですけども、京阪電車というのに乗りまして京阪三条の駅で降りてスタジオに来る間、三条大橋を渡った後三条小橋っていう小さい橋を渡るんですよね。そこから見ると今日は、川面に桜、満開ではありませんけども咲きかけの桜が垂れていていかにも春らしい景色が楽しめました。そして、ここへやってきたんですけれども、世間は今やっぱりもうコロナウイルス、特に新型コロナウイルスの感染拡大の話題で持ちきりですね。まあ、オリンピックも延期になって、志村けんさんも感染したということで、なんか人が集まるとコロナの話抜きには進めないような状況がありますね。咳一つ、コロナの春や吹きの塔という俳句があるんですけれども、今電車の中などで咳一つしてもはばかられるような状況がありますね。そのコロナの春、庭に芽吹いた吹きの塔、これは天ぷらなどにしていただくととても美味しいんですけども、苦味があるんですよね。その庭に出た吹きの塔を天ぷらにして苦味を味わいながら、コロナの春、咳一つしてもなかなか気軽にできない状況だなということを思い出していた、とそんな句ですね。まあ電車に乗ってもですね、日本ではマスクをしている人が圧倒的に多いですね。しかしなんかヨーロッパから伝えられてくる映像を見るとマスクをしている人がとても少なかったんですね。イタリアとかスペインとかフランスとかアメリカとか、コロナ感染が今みたいに、まあ、オーバーシュートっていうんですが爆発的感染を起こすもっと前の初期の段階で、街行く人の映像などを見ているとマスクをしている人が非常に少ないいいんですね。で、まあ、イギリスなどではマスクをかけるっていうことは私は病気ですっていうサインなんですね。だから、まあ、自分は感染もまだ何もしてないのに自分は病気ですって言って、まあ、看板を掲げて街中を歩くようなことはしたくないっていう思いが強いんでしょうかね。マスクっていうのはいくつかの機能がありますね。少なくとも3つあると思いますけども、一つは自分が感染源にならないように自分がくしゃみをしたり話したりするときに撒き散らす飛沫、これをマスクが食い止めてくれて外へ出ないようにするんですね。これはもう大昔からあって、神様に神主さんが何か捧げ物をするときに口の前にですね布を垂らして、あるいは紙を垂らしてですね、不浄な身である自分の息が神様に吹きかかったりしないようにということで自分が発するものを外に出さないようにするっていう機能ですね。これは古来日本のマスクといいますかね、それが持っていた機能でありますね。もう一つの機能は防毒マスクの機能ですね。外から来る毒物あるいは厄介なウイルス、それが自分の身の中に入らないように防護するという機能ですね。まあ普通のマスクの場合には完全にコロナウイルスを食い止めるわけにはいかなくて、何がしかの割合で入ってくるんですね。まあ、医療用 のマスクなので 高性能のものはもっと外から来る、まあ、ウイルスなどを食い止める力があるんですが、その分外から供給される空気が中に入るのを、まあ、抑えているわけだから息苦しいんですね。 まあ、マスクをしている人とすれ違って、見たら、やがて、ジョギングしている人なんですが、マスク外した、きっとマスクをしてジョギングしている間に酸素補給が不十分になって、外したっていうところでしょうけども、お医者さんなどに聞くと、高性能のマスクをして何時間も手術をするとかなんとかいうのは、もうとても息苦しくてできない、ということですけども、要するに外から入って侵入するものを防ぐっていう機能がマスクには何がしかある、完璧ではないけどね、ダイヤモンドプリンセス号でも完全防備していたはずのスタッフが感染したりしてましたので、まあ、完璧とは言えないけども何がしか防ぐ、だからマスクはした方がいいに決まってるんですが、なかなか欧米社会ではですね、マスクをしていると自分が病気であるっていうことを宣伝しているようなことになりかねないっていうんで、しない人が多いんですね。だからマスクが持っているもう一つの機能は何かというと、マスクっていうのは英語でこの衛生用のマスクのことも意味するけども、同時にお面、仮面、そういうものが全部マスクと呼ばれるんですよね。で、私の家の玄関は、ちょっと奇妙なことに世界中から集めた100ぐらいのマスクが展示されているんですよね。この場合のマスクは何か外から来るものを防護するとか、自分が吹きかける息を食い止めるとか、そういうのではなくて、マスクが表現している別の人格、あるいは時に動物だったりしますが、そういうものになりきるための、自分がそういうものになりきるための人格変換のための表現手段なんですね。だから自分をその役になりきらせて発信するための道具としてのマスクっていうのもあるんですね。まあ、しかし今このコロナウイルスについては明らかに、外から来るコロナウイルスを何がしか防ぎ、自分が感染拡大の起点になることを防ぐ、自分から外へ出るものを防ぐ、そういう2つの機能が期待されて、マスクをしましょうということになってるんですね。日本人は割に平気でマスクをかけるので、今日本の感染のこの数っていうのは、そう多くないというふうに言われていて、この前政府の専門家会議の記者会見でも、どうにか持ちこたえているという表現があったんですね。感染者数の多い順にずっと国を並べてみると、日本は今日の時点でですね、3月末の時点ですけれども22位ぐらいなんですね。結構下の方です。一番上が中国、そしてイタリア、アメリカ、スペイン、イランとこう続くんですけども、日本はまだ1000人台ということですよね。少ない。まあ、不幸にして亡くなった人の数の順位を並べてみても、日本は10位以内には入っていないんですね。14位ぐらいですかね。ということで、なんとなく日本人の間には、日本はコロナウイルスをよく食い止めていると、このままこの低い山のまま峠を過ぎてですね、収まるのではないかっていう淡い期待感というのがあるんですけれども、この前専門家会議の記者会見では、一方ではオーバーシュート、爆発的感染が起こりうる、そういう危険は今も強く残っているということも警告していました。ちょっと微妙なのは東京都ですね。毎日のように感染者が十何人とか出ていますけれども、その中で、素性が分かっている、つまりこの人はどこで、コロナウイルスに感染したかっていう感染経路が分かっている人が一部いる反面、半分ぐらいの人が感染経路がよく分からない。志村けんさんもきっと特定できるような感染経路がないんだと思いますけども、まあ、職業柄いろんな場面でいろんな人と接触しているでしょうから、どこかその中で、 感染したのかもしれませんけど、感染経路がわからないっていうのはちょっと不気味ですね。特に東京都のような大都会で日本中の人たちが出入りしている都会、そこで感染経路がわからない、自覚もしていないけれども自ら感染源になっているような人が満員電車その他にも乗っているということらしい。そういうことを見ると、東京に来てたまたまそういう何か自分では特に感染経路に近づくっていう意図も何もないんだけども、東京に行って遊びあるいは仕事をし生活してその地方に帰っていったら自らが感染してたっていうようなことになりかねないですね。だから東京都民の感染が大変心配だということだけじゃなくて、東京都にそういう経路のわからない感染源が日常的に潜んでいるってことになると、東京に出入りしている人々が地方にそれを持ち帰ることによって、そこがクラスターですね、感染の発生源となってさらに伝わっていくっていう恐れがある。そこでまあ専門家会議はそういう状況を見て、つまり感染ルートがわからない感染者がこの頃見られるということで、放っておくとですね、いつ感染大爆発が起こってイタリアやスペインやフランスのようになることが懸念されるということで、それぞれ、まあ、為政者たちがある政府関係者や自治体の長などがそういうことを呼びかけても、つい先だっての3連休を見てもですね、お花見とか K1の大集会とかそういうのが依然として行われる状況があるので、なかなか厄介な問題なんですね。まあ、東京都知事はオリンピックのことで頭がいっぱいだということと、自分が7月に選挙に臨まなきゃいけないので、そのための政党間の調整などで頭がいっぱいで、コロナウイルスまでなかなか考えが回らなかったっていう面もあると言われていますけれども、そんなこと言ってる場合じゃないですね。東京都知事の忙しい仕事は一日のうちのわずかの時間しかコロナの問題に自ら関わることできないでしょうから、やっぱコロナウイルス感染対策専門の副知事なるよう任命してですね、四六時中そのことを考えている人を作って、そしてまあ科学的な感染問題についての専門家をそばに置いてですね、そしてこの問題にもっぱら当たるっていうことをやらないと、東京都を一つの大きなクラスターとして日本に感染大爆発が起こるっていうようなことがちょっとあり得るんですね。そういうことから見ると、やっぱり我々一人一人がですね、よほどの緊張感を持ってコロナウイルスと対抗しなければいけない。まあ、フランスの首相などは今はもうコロナウイルスの戦争だって言ってるんですよね。イギリスでは一歩も外へ出てはならないって、家庭にとどまりなさい、簡単な指示をします、家庭にとどまりなさいと言ってるんですね。まあ、そういう状況に照らして考えてみると、日本はまあよほどのほうずって言いますかね、ちょっとのんきに見えるので、まあ、引き続きですね、この感染大爆発を起こさないように我々自身も気を使って生活をしたいものだというふうに思います。今週は福島に行ってまいります。またその様子は来月お伝えしたいと思います。さようなら。